皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt です。2026年4月24日のます NT カテゴリから注目の論文10本をお届けします。1本目はスーフーさんとエンシワンさんによるオンザレシプロシティローイン F-9T です。この論文では有限帯上の多項式間における N ノリアマツサエ剰余記号の相互法則について新しくて初等的な証明を提示しています。もともとはガウスの二次剰余相互法則に関するルソーさんの証明がヒントになったそうです。ルソーさんは中国剰余定理を使って群の剰余類の表現を比較することでガウスの補題を使わずに証明を簡略化しました。今回の論文ではこのエレガントなアプローチを多項式間の世界にまで拡張しています。具体的には正奇数素数のべき乗である Q-1 の約数となる N について考えています。巡回群を構築してその表現を分析し中国剰余定理を適用することである群の中の要素の積を2通りの方法で表現しました。この2つの表現を比較することで一方の多項式をもう一方で割った時の剰余記号とその逆の関係が導き出されます。クラスタイロンのような複雑な道具を使わずに中国剰余定理という基本的な道具だけでこの結果が導かれるというのはとても爽快ですね。2本目はハオゼゴウさんによるエクストレマルプロブレムズ4 GCBS&LCMS in Higher Dimensions です。この論文では複数の整数の集合から選ばれた tuple について最大公約数や最小公倍数がどのような値を取るかという極地問題に取り組んでいます。もともと2次元で解決されていた問題をより高い次元へと拡張しようという試みですね。まず最大公約数の問題についてですが、ある割合以上の tuple が大きな最大公約数を持つとき、それぞれの集合のサイズの積がどの程度まで大きくなり得るかを分析しています。ここで著者は高次元の速度集中レマという新しい道具を開発しました。確率速度が特定の条件を満たすときある中心付近に強く集中するという性質を利用しているのですが、このアプローチは非常に鮮やかで数学的な鋭さを感じます。また割合が小さい場合には大ふるいのような不等式を用いて補完的に見積もるという手堅い戦略が取られています。一方で最小公倍数の問題では次元が上がると方眼排除の原理によって最大公約数との関係が複雑になるため直接的な係数法を用いています。3本目はゴックトリンデさんによるリレーションズビトウィーンハイヤーレベルハーウィッツクラスナンバーズです。この論文では一般化されたフルビッツ類数という数論における非常に興味深い概念について探求しています。実はこの類数には高円アイゼンシュタイン級数に基づいたアプローチと4元数大数のアイヒラー順に基づいたアプローチという全く異なる2つの枠組みが存在していました。著者のレさんはこの2つの異なる定義の間にある線形関係を鮮やかに結びつけました。特に面白いのがガウスの公式を一般化してある整数を3つの平方数の和で表す方法に深く関わる結果を導き出している点です。解析の手法としては半分整数重量のモジュラー形式やハーモニックマース形式といった高度な道具を使いこなしており、生成関数のモジュラー性を明らかにしています。レベルが3や5といった素数の場合の具体例も示されており、理論的な関係が実際の数論的な等式として現れる様子が見事に書かれています。4本目はバレンティン・ブロマーさんとソーミャダスさんによるモーメンツ&ジョイントノンバニシング・オブ・シンプレクティック・エル・ファンクションズです。この論文では次数2の正則ジーゲルカスプ形式というかなり複雑な対象を扱っています。具体的には ウェイトを大きくした時のスピノル L 関数と標準 L 関数の混合モーメントについて全均公式を導き出しました。もともとスピノル L 関数の方は研究が進んでいたのですが、標準 L 関数の方は次数が高いため、その扱いが非常に難しいところでした。そこで著者たちはシンプレクティック群に対するピーターソンの公式という強力な道具を使い、近似関数方程式を組み込むという戦略をとっています。特にランク2の項の評価がこの論文の最大の山場となっていて、行列ベッセル関数の振動を詳細に分析したり、行列がどれくらい直項に近いかを定量化する特殊な座標系を導入したりと、かなり技巧的なアプローチが取られています。数学的な粘り強さを感じる部分ですね。5本目はスティーブン・D・コーエンさんによるコンセクチベノンスクエアノンプリミティブペアーズインアズフィニテフィールドです。この論文では有限体の中で平方非常余であり、かつ原子根でもないというちょっと特殊な性質を持つ連続した2つの要素が存在するかどうかを研究しています。論文の中ではこうした要素を MSNP 要素と呼んでいますね。普通十分大きな体であれば連続する原子根が存在することは知られていますが、あえてその逆の原子根でも平方常余でもない要素が連続して現れる条件を探るという視点がとても面白いです。著者はさらに一般的な NS ペアという概念を導入し、指標和やヤコビ和を用いてこうしたペアの個数の加減を導き出しました。その結果、体の大きさが十分であればほとんどの場合にこのペアが存在することを証明しています。特に原子根の割合が半分以下である場合に、ごく一部の例外を除いて MSNP ペアが存在することを示した点は大きな成果でしょう。6本目はマス NT からのクロス投稿で、アレクサンダー・ミルナーさんとジャック・ショットンさんによる The Smallest Invariant Factor of Elliptic Curves and Coincidence 楕円曲線の最小不変因子と一致です。この論文では有理数対上の楕円曲線における最小不変因子というちょっとマニアックですが非常に興味深い性質について探求しています。具体的には良い還元を持つ素数において点の群がどのような構造になるか、特にその最小の不変因子が特定の自然数に一致する素数の密度に注目しています。この密度が正であるかどうかを突き止めることは一般化リーマン予想の下で、そのような素数が無限に存在するかどうかを判定する鍵になります。著者たちはガロア表現の像という群論的なアプローチを用いて、この密度の生成を判定するためのより一般的で強力な基準を導き出しました。特に面白いのが密度がゼロになってしまう、いわゆる一致が起こるケースの分析です。 CM 楕円曲線の場合、このような現象はごく一部の小さな値でしか起こらないという予想を立てており、アーベル的な除法体から生じる無限族などの具体例を丁寧に分類しています。さらに過去の証明にあった小さな誤りを修正し、体拡大の精緻な分析によって論理的な厳密さを高めています。結果として楕円曲線の不変因子の分布を理解するための強固な理論的枠組みを構築し、期待される密度が消滅するという稀なケースを詳細に分類することに成功しました。7本目はフイガオさんとユペンワンさんによるガロアレプレゼンテーションズオーバーコンバージェントで RHAM ピリオドリングです。この論文ではファルグとフォンテーヌの曲線におけるドラム点での収束的な周期間というかなり専門的な設定でガロア表現を研究しています。簡単に言うと、完備化された感情の表現をより小さな収束的な部分間までどれだけ引き戻せるかという問題に挑んでいます。ここでのポイントはテートセンコルメズという形式を用いて表現を正則接続へと結びつけた点です。特に線の重みがピーシン・ヒリュビル条件というちょっと特殊な条件を満たしているときにガロアコホモロジーが有限になり、 ベースチェンジしたものと一致することが示されました。驚くべきは、この条件が単なる十分条件ではなく、不可欠であることを証明している点です。リュビル的な、つまり禁止しすぎる数を持つ場合に、ホホモロジーが一致しなくなるという病的な例を具体的に挙げているので、数学的な厳密さが際立っていますね。8本目は、ニキータ・カリニンさん、エルネスト・ルペルシオさん、ミハイル・シュコルニコフさんによるレジドゥーズ・オブ・アトロピカル・ゼタ・ファンクション・フォー・コンベックス・ドメインズです。この論文では、コンパクトな凸領域に対して、トロピカル・ゼータ関数という新しい概念を導入しています。これは、境界から内側へ向かうトロピカル波面の格子周長をメリン変換することで定義されるものです。研究の目的は、ガウスの円問題のような格子点の数え上げ問題に新しいアプローチを提供することです。通常、格子点の数は領域の面積で決まりますが、誤差項には境界の幾何学的な性質が深く関わっています。著者たちは、このゼータ関数の極を調べることで、境界の等アフィン幾何学的な性質や誤差項との関係を明らかにしようとしています。特に面白いのが、境界の滑らかさによって結果が変わる点です。有利多角形の場合は、最も右側にある極の流数が格子周長になります。一方で、極率がゼロにならない滑らかな凸領域では、なんとこの右端の極が消えてしまいます。9本目はマスナからのクロス投稿で、ヨハン・エス・ブラウチャートさん、ジョセフ・ディックさん、フリードリヒ・ピルヒシャムマーさんによるスフェリカルキャップエルノにディスクレパンシー・ブレッシング・オブ・ディメンショナリティ・アンド・アバランス・ドラージ・キャップ・バリアントです。この論文では多次元球面上の点集合がどれだけ均一に分布しているかを測る球面キャップ不一致度について研究しています。ここで面白いのが次元の祝福という現象です。普通数値解析の世界では次元が上がると問題が難しくなる次元の呪いに悩まされますが、なんとこの不一致度においては次元が高くなるほど目標の精度を出すために必要な点数が少なくて済むことが証明されました。でもこれってちょっと不思議ですよね。著者の分析によれば、これは速度の集中という効果が原因で、高次元ではほとんどの球面キャップの面積が極めて小さくなってしまうため、積分問題が実質的に簡単になってしまっているだけなんです。最後は、マス RT からのクロス投稿で、ウィル・リウさん、ウェイ・シュアン・シンさん、チェン・チャン・ツァイさんによるラスズティグ・コンスタンツ&エンドスコピーです。この論文では、有限体上の半単純リー代数においてある普遍関数とそのフーリエ変換がどちらもべき例数2代を持つとき、その関係がガウス和という具体的な形で記述できることを証明しています。ここでの主役はルスティグ定数と呼ばれる1の4乗根です。これは一般化ゲルファンドグラーエフ指標の公式に登場する非常に重要な定数なのですが、これまで特定の型でしか分かっていませんでした。それをベーユ指数を用いて一般的に決定したというのがこの研究のすごいところですね。アプローチとしてはリー代数の次元に基づいた機能法を用いていて、エンドスコピック転送やあの有名な語の基本補題といった高度な道具を駆使しています。最終的にルスティグ定数の一般公式を導き出したことで、フーリエ変換とドリーニュ・ルスティグ誘導の整合性に関するレテリエさんの予想を証明することに成功しました。これまで断片的に分かっていた結果が一つの美しい理論で結びついた快感がある論文ですね。さてさて、今日は相互法則から楕円曲線、ガロア表現、そしてモジュラー形式や L 関数、ゼータ関数まで通論の深い世界を駆け抜けてきました。かなり濃い内容となりましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。